1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は JAXA の月面探査機スリム無事復活してエクストラサクセスと呼ばれるものすごく素晴らしい成果を残すところに近づいていったんじゃないか、そんなお話ししていきたいと思います。そしてみんなが気になっている月面観測しただけなのにトイプードルとか柴犬とかなんか犬の名前がついた岩ができてるの何なんだろう、このあたりもお話ししていこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年1月30日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。今日でエピソードが1208話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。昨日は、僕が集英社の読みたいっていうウェブメディアで連載させていただいている内容から、今週というか今回どんな内容を書いてたんだろうみたいなところをお話しさせていただきましたね。キーワードは JAXA の1兆円、そして月面産業革命っていうところです。これね、見出し狙ってつけたんですけど、YouTube の方の再生数ちょっと伸びてたんで、みんなやっぱお金好きなんだなって思いますよね。はい。ということで、その前は日曜日特集っていう感じで、こう、毎日毎日ね、宇宙の話してるのを振り返っていく、そんな回になっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、じゃあ早速今回の本題に行きたいと思います。もう今日の本題はこれしかないかなと。本当は他の話しようと思ってたんだけど、もうこれしかないなというところで、JAXA の月面探査機スリム、通信が再開して、月の表面の観測、これを進めることができるようになった。そんなお話ししていきたいと思います。で、これですね、もう早速じゃあ行きましょうか、本題。で、今回どんなところ楽しんでいただきたいかなっていうと、もう単純に目まぐるしく動いていく宇宙開発の最新情報、みんなにピックアップしてほしいなっていうところと、あと昨日一昨日とかで話してるような、その今後の月面開発にどれぐらいお金が流れるか、これが今回のこの通信再開によって大きく変わっていきそうな、状況が変わっていきそうな感じがするっていうところまで話していこうと思ってるんで、ちょっと未来の話も含めてお話聞いていただけたらと思ってます。で、今回これピックアップするにあたって、もうツイッターとかでも早速リクエストいただいてます。一つ読み上げさせていただきます。リスナーネームナナさんからいただきました。僕がね、そうだ、JAXA 読みますねすいません、変なこと言おうとした。 JAXA って固めなお仕事のようで、急にこのような温かいネーミングするのびっくりしました。クレーターをしおりと名付けたのもロマンチックです。宇宙開発では普通のことなのでしょうか。ネーミングについていつか配信でりょうさんに取り上げてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。これね、今回の話でどんなところを紹介するかっていうと、簡単に言うと月面こう観測し始めましたスリムがってなったら、なんか見えてる石に犬の名前つけてたんですよ。トイプードルとか柴犬みたいな、何これってみんなざわついて、もしかしたらニュースとかでも見かけた人いるかもしれません。いきなり月面でトイプードルって何なんだろうみたいな。で、そんな中で、僕もトイプードルを飼っているので、そんな写真をこうツイッターとかにね載せたら、こんなこう引用リツイート含めてリクエストをいただいたと。奈良さん、ありがとうございます。そうなので、今回はちょっとそういうお話も含めてしていこうかなと思ってます。 じゃあとりあえず JAXA のスリムどうなったのかお話ししていきましょうか。 JAXA の月面探査機スリム、ざっくり言うと通信を回復できましたと。着陸成功はしたものの電力不足に陥りそうっていうところだったり、まあもろもろの懸念があって一旦こう通信を切っていただったり、通信がなかなかできない状態が続いていたっていうのがスリムの状態でした。そんな中で2024年1月の29日のこれ8時頃ですね、このタイミングで通信を確立して運用を再開できたっていうところが JAXA から発表されたというような状況です。だつまりこれ何が変わったかっていうと、今回のスリム月面着陸実証機であった、つまり着陸が実証できればいわゆる成功っていうラインには乗りますと。ただ結局月面に着陸する理由っていうのは着陸した後に何か仕事をさせないといけない、ね、今後月面開発していってなんかこう基地とかを作っていくんであれば、そういう能力をしっかりと保有した者たちを月面に運搬できる、これが月面着陸の最終的な目的になりますよね。そういったところでまあなんか着陸は成功したんだけど実際に運用まで持っていけるかどうかっていうところまで実はこう要件としては望まれていた部分があります。でそんな中でスリムはこう成功式位置みたいなのが3段階あって、ミニマムサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスと。で、エクストラサクセスっていうところが今回まだ達成できていない。ただこうフルサクセスは月面にしっかりとピンポイントで着陸するっていうところの要件であった。そのためスリムは一旦今回はフルサクセスっていうところまではしっかりと達成することができていた。まずそういう状況なんですよね。で先日のこうポッドキャストのエピソードの中でも話しましたけど、まあじゃあスリム今後通信しっかりできて運用ができるようになって、なんかこうどんどんどんどんフルサクセスじゃないや、エクストラサクセスっていうところに近づいていくんじゃないか、まあそこに期待したいですねって言って終わってたと思うんですよ。それに対して今回通信が再開して、でスリムに搭載されている、まあ、簡単に言うと月面を観測するカメラ、このカメラがしっかりと作動してで観測ができるようになってきたっていうところで、エクストラサクセスに近づいていっているなっていうのが、まあ、今回の印象っていう感じですね。じゃあなんで、すいませんね音出ちゃいましたね、なんでこれこのタイミングで通信を復帰させることができたのか、そもそもなんで通信ができない状態になっていたのかっていうところでお伝えしていきます。まあ、一番いろんなこう要因があった中で一番重要だったポイントは電力をしっかりと確保できる状態にはならなそうっていうところからずっとこう音沙汰なしというか通信ができない状態になってたんですよね。どういうことかっていうと、 JAXA の今回スリムっていうミッションは無事着陸を成功させることはできたもののですね、こう簡単に言うと垂直に月面に降りていってたんですよスリムがね。でただこれを制御するために2つの大きいメインエンジンっていうのを積んでいて、だんだん減速しながらホバリングして降りていく。そんな中で2つのエンジンのうちの1つが着陸の直前でトラブルを生じて、まあ、簡単に言うとつかなくなっちゃったみたいな感じですね。確か。あ、これはちょっとパッと合ってない気もするから一旦なしにしましょうか。とりあえずメインエンジンの片方にトラブルが生じたと。これによって水平を保つだったりとかの姿勢が崩れて、まあ、簡単に言うと最終的にどうなってたかっていうと、頭からズボッと突っ込んでいた状態になってたんですよ。でそれのせいで想定していた向きと衛星の向きが逆になっていた。太陽電池、 結局宇宙にある人工衛星だったり探査機っていうのはもう電力が命なわけですね。僕らが酸素がなくなったら終わりなのと一緒で、機械にとってはもう電力が全てだと。でその中でもともと東側を向くはずだった太陽電池のパネルが西を向いてしまった。そうすると東から当たって発電をどんどんしていくっていうのを想定してたのに光が得られなくてまずいまずいってなってバッテリーを一旦回路から切り離したというようなのが当時起こっていた状態です。でただ、まあ、月面というか月自体も太陽の周りを回ってるわけじゃないですか。地球が周りを回りながらね。そうするといろんなところに太陽の光が当たるタイミングっていうのがあると。つまり西日が当たる時もあるよねっていう話で、その西日が当たるようになってから運用再開をしようというところに備えていたっていう状態です。で今回はその西日をしっかりとキャッチして電力っていうのを復活させられそうな見込みが立ったため通信を再開させて観測も再開したと。で今回その観測した月の表面、ここには観覧石と呼ばれる石がこうバーってあって、でこれを観測することで地球との関連性を調べるっていう、そういう方法を取ろうとしてたんですよね。スリムが検証しようとしてることって何かっていうと、カメラを搭載しますと、スリム自体に。でそれによって月面の、しかもその今回ピンポイント着陸したのってクレーターの斜面なんですよね。でこの斜面に降りれる技術がすごいっていう話もそうなんだけど、斜面にはこう昔月の表面であったであろうこうマントルの情報っていうのがむき出しになっているんじゃないかっていうのが過去の観測で明らかになってるんです。でそれがもし、で月っていうのは実は今一番有力な出来方の説としてはジャイアントインパクト説って言って、初期の月面に巨大な天体が衝突してそれによって地球が剥ぎ取られて、それが地球の周りを回ったのが月だっていう考え方ですね。つまり月のマグマ活動のに由来する石を確認すれば地球と共通の性質っていうのが見つけられるんじゃないか。でそれをするためには本当は掘らなきゃいけないですよね。掘らなきゃいけないんだけど、ちょっと掘削したりとかそういう技術ってやっぱまだ実証するには難しいと。どうにか見るだけで解決できないかなっていうところで、今回スリムは斜面に目をつけました。この斜面、実はその掘削掘らなくても表面にすでにその地下の情報がむき出しになっている可能性があるというのが観測結果で明らかになっていたので、じゃあ着陸能力実証するんだし、斜めのところ、つまり斜面にアプローチして着陸成功させて、で定常運用で観測して、でむき出しになってる情報からそのジャイアントインパクト説支持できるのかどうか確認しちゃおうと、そういうところまでやろうとしてるのがこのスリムなんですよね。で今回月の斜面っていうのを観測することに成功して、でそこの表面にある大きめの石、これ観覧石を含んだ岩なんですけど、その一個一個の岩に犬の名前がついてるんですよ。なんか一個出てる画像とかで言うと、これね、JAXA が発表してるやつだとトイプードルあって、柴犬が近くにあって、その次ブルドッグ、秋田犬、甲斐犬、セントバーナードってどういうネーミングのね、あのルールで言ったのか全然わかんないんですけど、個人的にはまあなんか とりあえずこれを観測したと。だからこっからデータ得られてジャイアントインパクト説がどうやって検証されていくかっていうところが結構今後のポイントになってくるんですよね。で正直これね、ここまでが結果です。だからもうこれここから余談なんですけど、 このネーミングめちゃめちゃ分かりづらくないですか？ね、これ今回の観測によってとりあえず目印として相性がついたっていう感じなんですよ。でこういう相性がついてると確かにうわなんか親しみやすくて分かりやすいなっていう感覚になるんですけど、これ僕苦い思い出があって、なんか性質が分かんないなんとなく同じように見えるものたちに名前をつけていくってなった時に、僕なんか大学のパソコンの中にファイルをどんどん保存していく時に、あの天体を分析した時のね、これなんかいいのあるんすかって言ったら、なんか何でもいいよみたいな先輩に言われたんで、なんかその時冷凍ブルーベリーとか食べてたから、あじゃあブルーベリーでみたいな、でじゃあイチゴでみたいなのでどんどんつけてったら、1週間後ぐらいに見たらマジで何のことかさっぱり分かんなくなっちゃってっていうのか、だから親しみやすさはあるんだけど、あるしファイルの中パソコンの中めちゃめちゃ可愛い名前で溢れてるんだけど、なんか なんだこの名前はなんだみたいな、トイプードルってついてるな、じゃあトイプードルってなんだみたいな、なっちゃわないのかなっていうのがちょっと気になったんですよね。でこのネーミングについてはね、あの奈々さんの質問に答えると、今回はこれ JAXA がそのままつけたらしくて、だから別にあの公式なものというか、あの世界的に通じるものじゃない可能性非常に高いので、皆さんお気をつけください。海外でどうやって呼ばれてんだろうな、なんかプププみたいな感じで取り上げられてんのかな、ね、っていうので、であとは月面のそのクレーターとかにも名前がついていたり、天体に名前ついてたりするじゃないですか。それはなんかこうそういう名前とかを管理してくれる、小惑星とかの名前も含めて管理してくれるあの組織みたいなのがあって、そこを経由してしっかりと申請すると、それこそ宇宙兄弟のシャロンみたいなね、ああいうのができるようになったりするというのがかなりこう面白いポイントになっているので、ネーミングについてはね、今回の犬に関してはマジであの深い意味マジでないと思います。とりあえず可愛くしちゃおうみたいな、どうせだったらウサギが良かったですよね、突き出しみたいな、そんな感じで僕は見ているので、皆さんもなんか特に振り回されず、へえそんな名前つけたんだ可愛いねみたいな、いいねとか言って、あの僕みたいにとりあえず自分の飼ってる犬を SNS に上げるぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、ということで今回は月面着陸成功させたスリムがどういう今ミッションの状況なのかっていうのをお話しさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。Thank you.